のについて何か知っていることがある人は答えてください。登場人物とかこんな出来事があったよとか。あれ、ほ
ら知らない、そうですよね。
じゃあ簡単な人か。まず登場人物、人間が出てきますけど誰がいたかな。誰がいましたっけ。パブロさんでしたっけ。フィリポさんでしたっけ。エデンの園に誰がいましたっけ。アダムと言われましたね、はい、アダムとエヴァにどんな出来事が起こりましたか。自分が恥ずかしい、そして隠さないためだ。 神様から遠ざかろうとします。そして隠すように自分の力で何とかしよう。でそこで本当に、あ、神様間違えました、ごめんなさいって助けを求めに行けばよかったのに、自分の力で解決しようとしましょう。隠れて恐れて、そして隠した。恥でいっぱいなのを自分で何とかしようと、してしまいました。だからそれまでは神様を見ていたのに自分を見るようになってしまったんです。そして神様の力に頼るんではなくて自分の力に頼る生き方に人間は変わってしまいました、ね、つまり神様との関係の死ですね。神様との関係が断たれてしまう。そういった霊的な死を経験することによって、そして永遠に生きるようにもともと人間は作られたのに、罪が入ったのに誰でも死ぬ、永遠に生きる人はいないという結果を招いてしまいました。じゃあ一つ御言葉を見たいんですけど、ローマ書、ローマの5章の12節。ローマの5章の12節。じゃあ皆さんに読みましょう。3、はい。そういう、まあ、3ね。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
でもどうしてそうされなかったかというと、罪が入って
った状態のまま、その恥を受けて隠れるように神様との関係のないまま永遠に生きるってことを人間はしないために、神様はその身を食べないようにされたんです。っていうのは、神様との関係がないまま永遠に生きるっていうのは、それは神様の望まれる形じゃなかった、人が幸せに生きる道じゃなかった、人々をそれから守るためにその命の帰依の道を閉ざしてしまいました。はい、神様が与えた計画っていうのは、そもそも善悪の知識の木の実を置かれたっていうのは、人がね、ロボットみたいに絶対私を愛するようにってプログラムされて、そしてそういう木を置かなければ罪が入らなかったんですよね。でも神様は自分の自由意志を持つ人間が自分から神様を愛する、そういった関係、ロボットとかじゃなくって、そういった関係を望まれたんですね。だから、善悪の知識と命の木を置かれました。でその2つの木のことは、申命記の方にも書いてあります。申命記30章19から20節、申命記30章19から20節、一部分だけ読みますね。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に従い主にすがるまで。そういうふうに書いてあります。つまり木は2本を書かれたのと同じように、片方は祝福、命でも、片方はそれを食べると死、そして呪いがやってくる。この2つを置かれたんですね。で、普通祝福と呪いって言ったら、どっちを選びますかって言って、別に答え言いませんよね。答え分かってるから。でもちゃんと神様が言ってるのは、あなたは命を選びなさいっていう風に言ってるんです、ね、呪いを選ばないように、死を選ばないように。それはどうしてかというと、はじめもともとあったエデンの園での神様の計画ですね。神様を愛する、そして主の声に聞き従って、主にすがって生きることがもともと神様の計画でした。それによって祝福された人生を歩んだんです。はい、じゃあ、命の木の方をちょっと見ていきたいと思います。はい、神様が食べてほしかったのは命の木の方ですよね。で、命の木っていうのは、先ほど言ったように命、祝福、それで永遠に生きる、そのため、その身でした。つまり神様に頼り生きた、神様中心に、神様から指示を受けて行動する、選択する生き方、そして神様との親しい交わり、隠れたり恥ずかしいって自分を見るんじゃなくて、神様を見る生き方の方が命の木のことです。神様との親しい交わりです。それに関して善悪の知識の木の実の方は、つまり善悪を知るっていうことは、良いことと悪いことを知るってことですよね。良いことと悪いことっていうのは、要はルールが書いてある、あ、ルールを分かっているってことですね。これがしたらいいこと、これがしたら悪いこと、それに基づいて自分が行動していく。だからそれだけ見ると何ら悪いことじゃないように思いますよね。でもつまりそれは自分自身で頑張って正しい行いをする、で自分で頑張る、自分を頼りにする、つまりこれですよ、日本人が得意とする、誰の迷惑もかけない、自分でしっかりやります、大丈夫です、迷惑かけません、あ、ごめんなさい、すいません、すいません、すいませんっていうのが、こっちの生き方なんですね。善悪の知識の木の方の選んで身を食べる生き方です。そして自分を見てると結局、あ、自分うまくできなかったな、じゃあ明日はもっと頑張ろう、もっときちんとやろう、気合を入れてやろうみたいなのがこっちの生き方です。でもうまくいった時には、あ、私ってすごい、高ぶる可能性もありますよね、自分に頼ってると。でできなかったらすごい落ち込む、 ああ私はなんでダメなんだ、その生き方がこちらの知識の祈りの生き方です。そしてこれはまさに宗教そのものなんです。パリサイ人もこれやってあれやってあれやってこれやってって被って、私はこんなに立法を守ってます、正しい人ですっていうふうに生きてますよね。でもイエス様はその宗教的な生き方の人をすごい嫌われました。こっちの生き方は正しく見えるかもしれないけど、これは神様が望まれている生き方ではないです。そして絶対失敗が来る、絶対完璧にはできない生き方です。で本当に道が閉ざされてしまった、ね、どうしてかというと罪のまま永遠に生きない、神様がそういうふうに道を閉ざされました。で皆さんご存知の通りに罪を解決するための道は何でしょう。この子供たちに聞いてみたいと思いますが、 罪を取り除く方法は何だと思いますか。石鹸で洗うことですか、それともいっぱいいいことをする方法ですか。はい、あんちゃん。 十字架の死に預かることによって救いの道が開かれました。そしてこういうふうにも聖書に書かれています。第一コリント15章30節から30節かな、ここはちょっと長くなっちゃうので、第一コリント15章の方に、今やキリストは眠ったものの発音として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、これアドバイスなんですね。死が一人の人を通してきたように、発音として死者の中からよみがえってくださった。アダムによって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるから、キリストによって私たちは永遠の命をいただくことができます。そして面白いのは初穂って書いてあるんですよね。命の木の実を食べなさいって、本当にその初穂って実のことですよね。その実から食べなさいっていうふうにイエス様が言ってるのがすごい面白いなと思いました。で、今日のキッズでも、ちょっとその話だったんですけど、イエス様はキッズの話を覚えてる人たち、私は何ですって言いましたか？
パン。
私はパンですって言いました。で、その前にイエス様がパンをいっぱいね、2匹の魚と5つのパンを割いて、5000人の、大人だけで5000人、まあ、子供を女の人入れたら1万5000人だったら2万人になるのか分からないんですけど、たくさんの人を増やしたってことで、ますます人々がイエス様についてきた、ね。その中でイエス様が言われたこと、私はパンです。ここで私だったらこういうふうに言えばいいなと思いました。私は神です、皆さん私を信じなさい、ね。そうやったらなんか、ああ信じますっていう、奇跡も起こしたし癒しも起こしたし、死人が蘇ったりすごいことしてたら、ああっていう感じなんです。そこでイエス様言ったのは、私はパンです言ったんですよね。すごいやつ気になるんですよね。そして私は天から下ってきたパンです。これヨハネの 6章50節に書いてありますけど、パンですって言いました。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。もともと計画していた命の木の実を食べる、イエス様ってのは食べることを象徴して書かれてるんですよね。そして私を食べるなら永遠に生きます。はい、あとたくさん書いてありますけど、その後にもね、ヨハネの6章53節はこのように書いてあります。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。54節、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています、私は終わりの日にその人をよみがえらせます。ここでも永遠の命のことを言っています。そして永遠の命を受ける方法として、私の肉を食べ私の血を飲みなさいと、食べることについて言っているんですね。で、この言葉は十字架にかけられる前にもイエス様が教えましたよ ね。最後の晩餐の時です。その聖餐式でいつも読まれる場所、まさに杉越の祭りの時のシーンですけれども、この時もイエス様は、私のパンを、私はパンです、そしてこのブドウ酒を刺して私の血を飲みなさいっていうふうにおっしゃいました。で、杉越の祭りっていうの皆さんもう何度も聞かれてね、杉越の祭りの説明とかも聞かれて分かってると思いますけど、その出エジプト時の、その奴隷の状態からの解放、そして血を籠井に塗ったことによってその死を免れて救い出されたということの象徴ですよね。で、イエス様もその悪魔の支配からの奴隷の状態からの解放として、そしてイエス様が罪の許しの その血潮によって私たちは救われるわけです。それの、そのシーンを神様はまさに十字架で成し遂げてくださって、私たちが罪からの救い、そして死から永遠の命をいただくということを、本当にイエス様がその もともと初めにプランしておられた命の木からいただくとこ ことして十字架上で完了してくださいます、完成してくださいました。はい、ということでちょっと長くなってきましたけど、はい、そしてね、命の木について調べると深くてまだまだいっぱい話せると思うんですけど、話しませんか本当に深いです。で、黙示録なんか 見ても命の木っていう箇所も結構あるんですよ。その命の木に預かる特権が与えられたとか、命の木の実を食べることを許そう、そう、神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そうとかっていっぱい書いてあるんですけど、これこそがイエス様が初めに計画しておられたその救いの道であり、神様もともと計画してくださった神様との深い交わりであり、私たちの上渇きを神様で満たす、そして神様から飲むことによって私たちと家族の関係、ね、子供としての特権を与えてくださったその計画です。ですから私たちがその救いに預かるためにこっちに行かないように気をつけていきましょう。一生懸命やって神様に認められるわけじゃなくて、もう自分の力で頑張って頑張って神様に近づくんじゃなくて、ただ神様に神様中心として生きる、そして神様に頼って神様から聞いて生きる生き方、これこそが私たちがもともと計画された神様のプランの生き方です。その方がずっと楽ですよね。ますますそちらの方に入って、神様からのパンをいつも預かるものとして、喜びに満ち溢れた神様の祝福の人生を歩んでいきたい。お祈りします。イエス様、私たちが罪人であったとき、私たちの罪のために死んでくださったことを感謝します。そしてその新しい契約のうちに、その十字架に死に預かって私たちが自分の力に頼って、また自分自身を見て生きるのではなくて、神様の提案されたその祝福に預かるものとしての生き方をしていくことができるように導いてください、うん、そしてイエス様からいつも飲み、イエス様から食べ、イエス様が意図された計画の道を歩んでいくことがますますできますように導いてください、うん、感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン、アーメン。